和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週はですね、皆さん、胆振厚真町の話題をお届けいたします。宮坂正一郎町長になんとスタジオにお越しいただきました。町長よろしくお願いします。
おはようございます。厚真町長の宮坂でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
こちらこそお世話になります。わざわざご足労ありがとうございます。
とんでもございません。町長、憧れの和久井さんにお会いできて感激しておりますので、ちょっと途中でつまずいたらごめんなさい。
町長、もういきなりそんなお話をいただくとですね、私は本当に光栄に存じますけれども、ありがとうございました。私の知り合いが厚真町に住んでるもんですから、
はい、なるほど。
結構厚真町には何度か行ったことあります、
ええ、
で非常にあの自然に恵まれてですね、アクセスもいいですし住みやすいですよね。
私たちの自慢のあの環境でございますし、
はいはい、
和久井さんと並んでうちの家内がですね、
はい、
あの一緒に並んで撮った写真も手元もっと来ればよかったなと思うぐらいでございます。見せていただいた。
それじゃあ相当前ですよ。
あの教育委員会に関係する仕事をしていましたので、
はい、
その時にであのお会いしてですね一緒に写真を撮らせていただいたということですので、多分家内は放送を楽しみにしてるんじゃないかなと思ってます。
いや奥様どうもご無沙汰しております。まだ元気でやっております。今日はどうぞあのご主人町長とお話をさせていただきますので、今週どうぞよろしくお願いいたします。どうぞお帰りになりましたらよろしくお伝えください。
もちろんでございます。
ありがとうございました。まあ、どこもそうですけれども、どうでしたか、やっぱりコロナ禍でのその街の様子。
厚真町の場合は平成30年の9月6日の震災からですね、
はい、
さまざまな復旧作業を進めて日常を取り戻しつつある、まあ、そんな中で、コロナ禍に見舞われて、
はい、
で、皆さん方被災生活から元気を出しておこうという矢先でございましたので、うん、そういう意味ではあの復旧に関しても足かせになっておりますし、さまざまなサービス、あるいは人間形成とかコミュニティ再生に非常にあの今難渋しているところではございます。ただあのワクチン接種がスピーディーに進んでおりますので、はいはい、今年の、まあ、秋口には完全に日常生活を取り戻せるのではないかなというふうに考えております。
ということはですか、まあ、山の崩壊があったりして、まあ、米どころ田んぼですよね。あそこはもう今は稲もちゃんと植えられて、苗も植えられていい感じになってきてますか。
30年の時にはですね、はい、155ヘクタールの農地に、まあ、山腹崩壊した崩れた、はい、土が、まあ、覆いかぶさっていた状態、それから翌年にすでにですね、その田んぼの部分については除去が終わって、
はい、
いわゆる元年の年にはすでに営農を始めております。まあ、いわゆるもう3度目の春を過ぎたわけでございますが、まあ、やむなかの工事の関係で30ヘクタールほどの農地は未だ使えない状況でございますが、今年度中にはその土砂も撤去されて、そして令和5年からはフル運転で全ての農地で営農が再開できるという見込みでございます。あの震災からの復旧という意味ではですね、生産基盤だとか、それから山里に住まわれている方々の生活は元に戻りつつあるという状況でございます。ただあのそうは言ってもやっぱりコミュニティの再編成をしなければならない地域もありまして、まあ、これが今の課題でございます。
でも本当に良かったですね、そういう意味ではね。
そうですね、まあ、国とか北海道あるいはボランティアの方々にたくさん駆けつけていただいて、そしてあの応急機をこう乗り切れたと、そして、復旧作業についても全力を挙げていただいている関係機関の皆さんに改めて感謝を申し上げたいと思います。
町長今4期目でいらっしゃいます、
はい、
4期目で、まあ、ちょっと1年が経ちましたね。
そうです、
そういう意味では、まあ、次の担い手さん、いろんなことを町のことを考えていらっしゃると思うんですけれども、どうなんでしょう、具体的にその厚真町、
はい、
町づくりどんなふうに考えていらっしゃいますか。
はい、私たちの町も当然高齢化 が進んでましてですね、はい、まあ、38% ぐらいになります、はい、ただ若い世代を育てていかなければですね、はい、町の未来あるいは持続的な発展は当然ないわけでございますので、はい、人材育成これに特に力を入れております、はい、まあ、当然子どもたちという視点もあれば直接産業とか経済を担うあるいは農業を担う林業を担うそういう担い手を我々はしっかりと育てていく、それから当然自分たちの子どもたちを、連れ戻したいあるいは後継者として、育てたいというそういった声にもしっかり応えていく、
はい、
やっぱり町はたくさんの方が口揃えて言いますが人づくりでありますので、人材を育てる、そして外部からの挑戦もですね、
はい、
しっかり受け入れてそして新陳代謝をずっと繰り返していく、うん、それによって東町の持続性それから新しい、その時代に合ったですね、さまざまな産業の目が目をこう吹き出させる、まあ、そんな努力も今続けているところでございます。
やっぱり子育ては大事ですよね。
大事ですね、
東
町は自慢ではありませんけど、
はい、
福祉では先行いたしました。
お
それから子育て教育この分野についてもですね、特に周辺地域からも高く評価されているところでございますので、はい、
それはやっぱり次のお子さんたちを育ててで立派な大人にしようというふうに思っている親御さんにとってみれば本当に温かい嬉しい支えですよね。
そのように思います、世代が違って、
はい、
大家族の時代と、はい、それから少子高齢化、そして核家族化という環境の中ではですね、社会みんなで地域みんなでその子どもを育てていくという考え方が大事でありますので、
はい、
東町はそれが十分浸透してきてるなとそういうふうに思います。ちょうど私先ほど4期目という紹介ありましたが、はいはい、最初に出た時もですね、自分たちの孫子は戻ってきていないんだけど、町内で子どもたちが笑顔それから笑い声が聞けるようなそんな町づくりをしてほしいという、うん、お年寄りシニア層からの声がたくさんありました、
はい、
まあ、それに応えてですね、自分の血筋とは関係なく町に子どもたちが元気な子どもたちがあふれかえる、そしてその子どもたちが郷土愛をしっかり育ててもらってで、自慢をできるような東町にしていかなければならないと、うん、そういうふうに思っております。
番組を聞いてのご感想はメール元気アットマーク stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番です。おはがきの方は郵便番号 060-8705 STB ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ皆さん今日も一日健やかにお過ごしください。